皆さんおはようございます。旧約聖書の第一サムエル記15章22節に次のような言葉があります。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは子羊の死亡に勝る。神の招きの言葉を聞き、神の御心を信じて従うことは、旧約聖書から新約聖書まで聖書が一貫して語っている大切なテーマの一つです。主イエスキリストの誕生の物語は、主イエスの母マリアの信仰と従順を通して、主イエスがこの世に人の子として生まれてくることができたことを私たちに伝えています。マリアだけではなくて、聖書に登場するさまざまな人々の神への信仰と従順によって、神の御心、すなわち神の人類救いの計画が人間の世界で成就してきました。新約聖書のヘブル人の手紙の11章には、信仰により神の御心に従った人々の記録が残されています。その中で最初に登場するアブラハムの信仰と従順について記してある11章の8節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとのメッシュを受け取ったとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。主イエスが父なる神の御心、このご計画に対して従順であったからこそ、私たちは今朝こうして共に救い主イエスキリストの誕生、降誕を祝うことができます。なぜイエス・キリストはこのように人の子として生まれてきてくださったんでしょうか。そのことを心に留めて、共に聖書から学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。聖書の言葉を通してそれぞれの必要をあなたが満たしてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヘブル人の手紙10章、今朝5節から10節までを見てまいります。お開きください。ヘブル人の手紙の著者は、旧約聖書のレビ記1章から5章に記されている全焼の生贄、この穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、また罪禍のための生贄等の生贄が、私たち人間の罪を取り除くには無力である、何の効果もないということを教えています。ヘブル人の手紙の10章最初の5節を読みいたします。5節と6節ですね。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まない、 私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。旧約聖書の世界ではそれぞれの罪を神に許していただくために人々は羊や牛などの動物を贖いの生贄として聖なる神に捧げていました。けれども先ほどの第一サムエル記の15章にあるようにヘブル人の手紙10章で引用されている詩編40編の箇所から聖なる神は罪人の身代わりとして捧げられるこの動物の生贄などを望んでおられないことがわかります。旧約聖書の詩編40編を見てみたいと思います。旧約聖書詩編40編の6節から8節を読みいたします。詩編40編6節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。父なる神が望んでおられることは、私たちが心から喜んで神の御心、神の計画に聞き従うことです。そのために聖書の言葉に私たちは耳を傾け、それを信じて行っていきます。ルカの福音書の1章で、神の御使いから救い主イエスがマリアから誕生することを知らされたとき、マリアは最初大いに恐れ、そして当惑しました。けれども御使いの神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉を聞いて、その約束を信じたマリアはまだ乙女であったにもかかわらず、神の御心、救い主メシアを通して与えられる救いの計画に聞き従う決心をしました。ですからマリアは、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますようにと応答しました。またマリアだけではなくて、当時マリアの婚約者であったヨセフもマタイの福音書の一章に記されているように、天の御使いを通して語られた神の御心を聞き、それを信じ従うことを決心しました。マタイの福音書一章20節の後半から読みたいと思います。マタイの福音書一章20節、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。このお方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。主イエスの降誕の物語には、このようにマリアやヨセフの信仰と従順が私たちの模範として明確に記されています。聞き従うことは生贄に勝る、神の御心を聞き、そしてそれに従った人々の物語が記されています。続けてヘブル人の手紙の10章の9節を見ていきます。10章の9節、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのですと記されています。ここに記されている後者と前者との関係が、神への2種類の斜めの備え物の違いを説明しています。前者は先ほど話した旧約聖書のレビ記に記されているモーセの律法を通してイスラエルの民に与えられたさまざまな生贄や捧げ物を指し示しています。 それらは聖なる神を満足させることができない不完全な捧げ物でした。けれども後者は神が望んでおられる完全な生贄として後から来られる救い主イエス・キリストを指し示しています。この来るべきメシアをあらかじめ指し示すためにレビ記で前者としての生贄が与えられていました。こうして旧約聖書全体がモーセの律法に関わらず預言書もすべてが後から来る救い主メシアイエス・キリストを指し示すために記されています。イエスは神の備えてくださった完全な生贄として私たちの罪のがないのためにこの世に人の子として来てくださいました。人間と聖なる神との正しい関係を回復するためのなだめの供え物として神の御心をなすために神の御子であると同時に完全な人の子として生まれてきました。ここに 100% 人間 100% 神の性格があります。新約聖書の第1ヨハネ10節を意味します。4章の10節、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。キリストが私たちの罪のあがないために十字架にかかり死んでくださったので私たちは神との和解交わりの回復を得ることが可能になります。神の御子としての主イエスはいつでも父なる神の御心を行うことを最大の関心を払って行っていました。ですからヨハネの福音書6章38節でイエスはこのように人間の世界に来られた目的について神の御心父なる神の御心を行うことであると宣言しています。ヨハネの福音書の6章の38節を読みします。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。また十字架での死を直前にして月聖までの園で主イエスは父なる神の御心を第一にして次のように祈られました。父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。いつも主イエスは父なる神の御心がなされることを願い祈っていました。使徒パウロはピリピ人の手紙の2章5節から8節で主イエスの父なる神への謙遜とそして従順について次のように記しています。ピリピ人の手紙の2章5節から8節をお読みいたします。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるのです。キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えない。ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまでも従い実に十字架の死にまでも従われたのです。使徒パウロがこのようにフィリピ人の教会に奨励しているように神の御心を行うための大切な心構え究極的な模範が使えるもの人の子としてこの世に来て私たちの救いのために十字架にかかってくださり忠実に神の御心を実現した主イエスの姿に表されています。この従順な死の姿をクリスマスに皆さんがぜひ心に留めていただければと思います。 最後にまとめていきます。クリスマス、主イエスの降誕を共に祝う今朝の礼拝で、父なる神の御心を行うためにこの世に来てくださった主イエスの姿をヘブル人の手紙の10章から見ていきました。主イエスが完全ななだめの供え物として十字架にかかって死んでくださることが、神が私たちに備えてくださった最高の恵みのプレゼントでした。すでに主イエスキリストを救い主として信じ受け入れられている方々は、この主イエスの模範に倣っていつでも神の御心を行うこと、神と隣人に仕える者として神の御心をそれぞれの人生で実現することができるように、御言葉に聞き信じ従うことを続けることをお勧めしたいと思います。神の恵みのプレゼントであるシエスをまだ個人的な救い主として受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひこのクリスマスの時に、あなたを個人的に愛しておられる神との正しい関係を回復し、それぞれに与えられた神のご計画、神の御心を知り、神に従うことができるように、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることをお勧めします。聖なる神の御心とは、完全ななだめもの、なだめの供え物である主イエスの働きを通して、私たちが日々新しく聖なるものとして変えられていくことです。私たちは聖なるものとされています。この言葉は、救い主イエスキリストを信じている者にとって完全なものに変えられる日まで永続する、ずっと続く効果を意味しています。完了形で、そしてずっとその効果が続いていきます。最後の10章の10節を読みします。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。このクリスマスの季節に、私たちは清しこの夜を何回と賛美します。今日プレイズチームもホーリーナイト賛美しますけど、その清さに心を向けてください。私たちは清いものと変えられるために、救い主イエス・キリストが十字架の上で私たちのために死んでくださった、その体を一度だけ捧げてくださった、私たちが聖なる神と会うことができるように、聖なるものとして日々変えられていく、そのことをこのクリスマスに心に留めていただければと思います。お祈りいたします。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、今朝のヘブル書10章の御言葉をありがとうございます。あなたが父なる神の御心に忠実であったため、人の子としてこの世に生まれてこられ、そして私たちを救うために、ただ一度十字架にあなたの体を捧げてくださったことを覚え感謝いたします。あなたのご降誕を共に祝うとき、もう一度あなたの御心に私たちも聞き従うことができるように、また日々の生活の中にあって、私たちがあなたによって清められ、いつの日かあなたに完全なものとして会うことができるように、続けて私たちを新しく作り変えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。